話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。5月6日月曜日です。今日がゴールデンウィーク最終日です。カレンダー上はそうなっていますが、皆さんどんな朝を迎えているでしょうか。この番組も今日までお休みモード、息抜き会をお届けしていきます。といっても今日は仕事がテーマなので、ややかっちりとした話をするかもしれません。私が仕事をする上で心がけていることについて話していきます。仕事の話なんですが、おそらく多くの方が休日の朝を過ごしているかと思いますので、のんびりとお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは本題に入っていきます。仕事をする上で心がけていることの一つなんですが、ニーズを先読みすること。これをもうずーっとこの10年ほど自分に言い聞かせ続けていると言いますか、実践し続けていることです。この言葉と最初に出会ったのはまさに10年ほど前のことでした。2014年ですとか2013年のことでした。当時アロマセラピストとして活動していまして、でホテルのリッツカールトンに勤めていました。リッツカールトンのスパでセラピストをしていました。でクレドってご存知でしょうか。これはリッツカールトンでいうところのクレドは、そのホテルの理念だったりとか、あとこう従業員の行動指針となるようなことが書かれたものです。でクレドカードといって、クレドなどが書かれた小さなカードがあります。これを働いている人はみんな肌身離さず持っていると言われています。私も当時持ち歩いていましたし、実は退職しても長いこと経っていますが、今も名刺ケースに入れています。そして今も時々ケースから出してカードを開いて読んでいます。そのくらいたくさんの学びと、あと仕事だけではなくて、もう人生の哲学のようなことが書かれていると思っています。そしてそのクレドの中に出てくるのがニーズの先読みです。お客様が言葉にされない願望、ニーズも先読みしてお答えするサービスの心、そういったことが書かれています。そしてこの言葉に出会ってから、常に言葉にされないところに、もしかしたらお客様が本当に望んでいることがあるかもしれないと思って、セラピストの仕事をしていました。例えば誰かと話をしていて、これは仕事に限らずですが、相手が言葉で言っていることと、あと表情だったりとか身振り手振りだったりとか、ちょっとしたこう目線の動きとかによって、あ、言葉ではこう言ってるけれど本音は違うところにあるかなって思うことってありませんか？例えば分かりましたという時に、あー、わかりましたって言われたら、あ、もしかしたらまだ納得していないところがあるかな、理解しきれていないところがあるかなってこちらは想像します。というふうに、実はこう言葉にされないところにこそ本当に相手が求めていること、相手の本音があるかもしれない。このことは当時セラピストとして働いていた時も意識していたことですが、退職をして、で他の仕事をやったりですとか、または仕事以外の部分、誰かと会話をするときにも、その人が本当に求めていることって何かなって、アンテナを立てるようにして、で気づいたことを提案したりとか、サービスとしてお届けしたりっていうことを実践してきました。でこの言葉にされない願望、ニーズ、これは2パターンあると思っています。まず1つは、相手が、本人が心の中で思っていることが明らかにある。で、それも言葉にできている。でも、それを口にしていない、伝えていない状態。これが一つ。で、もう一つは、本人も気づいていないこと。まだ本人の中でも言語化されていないところに、本当の望み、本当にやりたいこと、成し遂げたいことがあったりするパターン。二つあると思っています。前者はとにかく観察力だと思うんですね。お客様だけではないですけど、話している相手が何か言葉を発した時に、言葉を発した時の表情、目線、仕草、そういったところをしっかりとキャッチして、あ、 本当はこう思ってるかもしれないな、こういう提案をしたら喜んでくれるかもしれないなって気づくこと、この観察力がより求められて。で、後者。本人もまだ気づいていないところに本当の願いがあるかもしれない。これはじっくりとお話を聞くことかなと思うんです。で、両方とも観察力、ヒアリング力が求められると思います。ただ、より前者は観察する力が、後者は聞く力が必要になってくると捉えています。で、このヒアリング力っていうのは、例えば話し方講座を例に挙げます。話し方講座を受講する方に、どんな思いで話し方を磨きたいと思ったかですとか、話し方を磨くことでどんなことにチャレンジしたいか、どんな自分になっていきたいかをお伺いすることがあります。で、そうすると、最初は何か、その場で思ったことを答えてくださったり、またはすぐに答えが出てこなくて、しばらく考えてくださったりということがあるんですが、その後もじっくりとお話を伺っていくと、本人が、あ、最初気づいていなかったんですけど、私が話し方を学びたい目的ってここにありましたとか、話し方を学んだらこういう自分になりたいです。こういうことにチャレンジしたいです。話しているうちに気づきましたってなることがあります。これって多分いろんな場面で起こり得ることですよね。とにかく観察をすること、たくさん話を聞くこと、この二つによってニーズの先読み、この先読みする力をより磨いていきたいなと思っているんですね。で、10年ほどこの言葉が自分の頭の中にあって、振り返ってみて思うのは、これって技術として捉えて、で、実践することに先読みする力が磨かれていく、先読みすることに慣れていくっていう部分もきっとあります。ただ、それ以上に、いつも心がけること、心構えとしていつも持ち続けることに価値があると思っています。どうしてかというと、一つの正解がないからです。人の数だけ話し方の表現が異なります。表情に現れやすい方もいらっしゃれば、そうではない方もいらっしゃいます。もしくは、何か同じような願望を持っている人が複数いたとしても、どんな提案が喜ばれるのかは、これまた人によって違います。だから、コミュニケーション全般に言えることですが、ニーズを先読みして、今、この瞬間のお客様に、相手に合う提案をしていく、相手に喜んでいただけるサービスを届ける。これは人の数だけ、シチュエーションの数だけ正解があります。なので、もうとにかく常に心がけること、常に先読みをしようとアンテナを立てること。これが大事なのかなと思って、で、私なりに心がけ続け、実践し続けています。そして、これからもそうし続けます。今日はもう10年近く前のことですが、セラピストとして働いていた時に学んだニーズの先読みについてお話ししました。ではエンディングです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。